6ページ。聞きたい、知りたい、姿勢、一般質問用紙。定例市議会における一般質問の用紙を掲載します。質問は、議員本人がおおむね300字を目安に要約しています。海老原宏議員。未来平地域の行政区について。海老原議員。未来平地区については、人口が9000人を突破し、世帯数も4000戸を超える現在まで、なぜ行政区が形成できないのか。毎年、日本赤十字社活動資金、社会福祉協議会や青少年育成市民会議の会費は、各行政区でまとめて納入されている。未来平地区の陽光台、四方ヶ丘、富士見ヶ丘の地区では、どのようになっているのか。来年4月に、陽光台小学校が開校されるが、特に青少年育成市民会議の会費については、今まで前年度の地区の会費や寄付金をもとに地区に再配分されているのが実情だと思うが、来年4月からどのようにされるのか。市としては、行政区の設立について、どのように目標を掲げて、いつ頃を目処としているのか。市長、未来平地区の行政区設立については、新たな行政区設立に向けて取り組んでおり、現在、未来平地区の区域内のエリア分けをほぼ完了し、行政区設立に向けて説明会実施の準備を進めている。未来平地区の住民の多くは新しく転入してきた方で、そのような住民同士の交流が少ない地域において、行政区を設立するには、同じような課題に取り組む、他の自治体の事例等を調査研究する必要があると考え、担当課に指示しているところである。市民経済部長。説明会については、11月に開館を予定している未来平コミュニティセンターを利用して行う予定である。現在、未来平地区にお住まいの約6割の世帯が、マンション、アパート等の集合住宅に居住している。既存の行政区においても、アパート等に居住している方の加入率は低く、今後、行政区の設立を進めていく中での課題であり、同じような課題に取り組んでいる他の自治体の事例等を調査し、参考にしてまいりたい。行政区設立の目標とする自治等については、できるだけ早い時期に未来平地区全域に行政区の設立をしたいとは考えているが、説明会等に要する時間が推測できないため、明確な目標については設定できない状態である。保健福祉部長。日本赤十字社活動資金や社会福祉協議会会費の納付等については、行政協力員にお願いしている。未来平地区については、行政区を含め、自治会や反編成がなされている区域が合計7箇所あり、この区域については、行政協力員等にお願いしている。それ以外の区域については、ポスティングによりチラシを配布し、PR しているが、代表者による集金等の協力はお願いできていないことから、個々の納付にお願いしている状況である。障害学習課長。青少年育成、つくば未来市民会議の会費の集金、納付については、日本赤十字つくば未来市地区社会福祉協議会と連携し、3社の連名により、行政協力員にお願いしているところである。来年度の陽光台小学校の開校に伴って、新しい支部を設立していく中で、配分金のことも含めて、設立の内容、方法を現在検討しているところである。掲載以外の質問事項。空き家対策について。